こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
久しぶりじゃないですか。
ほんまにね。
えいさん、なんか不穏な噂を聞きましたよ。
なんですか、なんですか。
もう、ちくひめさんのことが嫌になったとか。
何それ。
でもね、さっきね。
被害妄想すぎるでしょ。
そうそう。さっき大変なことがあったんですよ。
ああ、いや、そうなんですよ。まさかあんなことになろうとはね。
あのね、美味しいご飯をね、やっぱりエイさんをね、ちょっと接待しなきゃいけない、
これは。なんでなんで？
これはもう。
普通にご飯いただきや。なんか知らんけど、急にちくめさんが謎の危機感を持ってるのめっちゃ面白いです。
そう、エイさんちょっと。で、ここ最近エイさんに LINE がすごい増えたでしょ？
なんかわからんけど、ちくめさんが急に、あ、エイさん、元気？元気でしょ？
あと、絶対無意味なさ、画像とかいったら送って、なごませようとするような感じ。
なぜか、もうこの関係性にも関わらず、
10年ぐらいやってるからね、
言ってもね。10年ぐらい普通にやりとりしても関わらず、急になんか、ちくめさんが、え、やっほー、元気？お疲れ様みたいな。
そうそう。すごい、どうでもいいラインをね。
じゃあなんか、なんすか、その逆の距離感みたいな。
これは、だから、まあ、いわゆるそういう接待をね。
なんで？
その接待も極まると、やっぱ性の接待に行くじゃないですか。
え？
そう。で、A さんはちょっと性の接待をしようと思って。
ちょっと待って。
さっき。で、なんかね、昨日ね、私ちょっと性の接待を自分と自分にかけてきたんですよ。
ちょっと待って、やばいやばい、ちょっと待って、この回大丈夫？
鹿の、
はい。
局部。
あ、局部ね。
局部。
はいはい、はい。
あんまり、ピーって言うと、管理人さんに切れられるから。
鹿の局部ですね。
鹿の局部のお酒っていうのを飲んできて、で、これを、あんまいいものだったら、接待に使おう、はいはいはい。A さんとの接待に使おうと思って、あらかじめ体験してきたんですよ。
それは何その、需要競争みたいなこと、
ね、みたいなこと。で、なんか、そういうのを、やっぱり、サハリンとか、ロシアとか、カラフトとか、まあ、寒い地方の、お酒だったりするんですね。
はい、はい、はい、なるほど、なるほど。
そういうところって結構呪術的なことにお酒とか用いて。
まあ、確かにね、局部のお酒を飲んで、まあそういったものにあやかったパワーを得ようってことですよね。
そう。だから今回は局部のパワーの話なんですよ。
局部のパワーの話？
パワフルな局部の話？
この回大丈夫？
だそういうほら、肉の接待が A さん好きかなと思って、
なるほど、なるほど。
そう、久しぶりに会ったから、もうそんなこの回しかないと。
うんうん、そっか、もうやっぱ10年ぐらい付き合ってると、ちくめさんももうやっぱうちがね、こう、どんなものが好きかも分かってるから。
あとやっぱちょっとマンネリしてるから、言うても10年もやってると。刺激が、そう、あ、そう、あなたが私にね、マンネリ感を感じてると思うので、
何その意外
も。そう、捨て身で、こう、万歳って言いながら、ここに飛び降りてきたわけですよ。
あ、なるほどね。そのやっぱマンネリしてるよって、まあ実際そんなことないけど、ちくめさんは、じゃあやっぱちょっとこう、なんていうか、カンフル剤っていう。
カンフル剤っていう、う
ん。そこでやっぱ局部のパワーを。
そう。局部に頼るしかなかった。
なるほどね。ということは今日の話も。
はい。今日のテーマは、はい、ラスプーチン。
局部や。
ラスプーチンでも多分みんな、あんまり知らないかもしれないので。
うん、そうかそうか。
さらっとね。
うん、まあ確かにね。
でもこれ多分3行でまとまるんですよ、彼の人生。
なるほどなるほど。
まあ、ロシアの僧侶。
はいはい。
で、祈祷師。
はい。
あの、シベリアの貧しい、寒村の生まれで、うんうん、で、読み書きもできないんですね。基本的に。
そうなんですね。
そう。貧農の子だったんで。
はい。
で、ですが、はい、あの、ある日、巡礼の旅に出て、不思議な力を身につける。で、その力で、のし上がっていくんです。
ライブファンタジーなんですよね。
そうそう。で、まあ、これで説明すると、言葉の説得力と、眼力。
うん。
まあ、だから、JB みたいなね。
JB。
みんな、スキャナの、キダンラジオのリスナー、おなじみの、ジャック・バンコラン少佐ね。
わかるわけない
です。JB
ね。
もう、ちょいちょい出てくるんで、はいはいはい、覚えてください。
そうですね、覚えててください、今日は。
そう、眼力がすごくて、はい、で、対面した人っていうのは、操られてしまうという。そう、彼の言うなりになっちゃうんですね。
やばいね。
で、確かにですよ、うん。写真を見ると、まあ、すごく、その、眼力が印象的。
まあ、それはわかる。
あの人すごくないですか、
うんうん、確かに。白黒写真と思えへんパワーを感じるね。
そう。で、なんか、色をつけて再現した写真もあるんですけど、うん、青い目だったんで。
ああ。
まあ、本当によりすごい。
確かに。
うん。あの、彼に、人々は魅了されてしまったんですね。うん、
ああ、見入られる感じですね、確かにね。
で、その、ロシアの、皇帝夫妻に気に入られるんですよ。う
ん、やばいやん。
最終。
読み書きもできんの？
できないのに。で、まあ、そう、ただ振る舞いが、横暴なんですね。う
ん、ああ、横暴なんですね。失礼なやつってこと。
俺のバッグ、ロシアの皇帝夫妻いるから、みたいな感じで、まあ、そういう風に、周りは思って、横暴なやつだと思って、で、粛清されて、
あ
暗殺されて、
あ
まあ、57歳の生涯を閉じる。
はいはい、まあ、赤の国よくある暗殺のね。
そう、赤の国によくある粛清、
ね。粛清されちゃったわけですね。
で、まあ、彼の人生っていうのは、こんくらいシンプルで型がつくんですね。
うん、めっちゃシンプル。
けど、逸話とか、とんでもエピソードっていうのにこと書かない人なんですよ。うん、
確かに、それで構成されてる気がする。
そう、だから彼自身の、うん、まあ、その、本体は、 ね、まあ、うん、あるんですけど、周りのこの逸話がすごい。
確かに、伝説ばっかりみたいな。
伝説の男。
うん、確かに。
で、まず、なんでそんな力を身につけたか。
うんうん。
まあ、最初は村の悪ガキで、荒っぽい青年だったんですけど、ある日、野田仕事の途中で、突然、マリア様の啓示を受けたっていう。
突然来ましたよ。
でも結構、突然マリアの啓示を受けるパターンってあるんですよね。
マジ？
あれもそう、ジャンヌ・ダルクもそう。
あー、うん、確かに。
村娘でしょ、普通の。
そうでした。
で、農作業の最中だってするじゃないですか。うん。なんだろう、農作業って。
うん。マリア結構そういうとこ来がち？
マリアはやっぱり結構、いろんなところに目を配ってるんですかね。
うん、あ、そうかも。だからそういうとこ見に来てくれるタイプなのかもしれない、
うん。ね、よりそんなこと言われたらね、信仰心熱くなっちゃうじゃないですか。うん、
確かに。だいぶまだ好感度上がっちゃう。
マリアに対するね。
はい。
で、その時に、まあ、野良仕事の最中、マリアの啓示を受けて、うん、っていうふうに言い出して、で、この時点で結婚して子供もいたんですけど、
あ、そんな大人の時にってこと？
もうだからもう結構な大人だったんですけど、
はい、
俺は巡礼に出て世界を見てくる。
あなた、うちには子供もいるのよ。
世界を見に出ちゃうんですね。
あ、いきなり。
いきなり世界を見に行くパターンってよくあるよね。
うん、ありますね。
出奔の。
うん、出奔系の人たち。
結構、このパターンかっていう、うん、ある種の結構こういう、ね、うん、あれってあるんですけど。
あら、同じような系列のね。とはいえ、なんかこの人生のシフトチェンジがすごいですね。
すごい、ギュギュってね。
うん、ギュギュギュンっていう感じ。
で、そこから、ロシア正教の土着解釈で、
うんうん、
で、フリスト派っていうのの流れを組む、スコプツィっていう、
うん、
あれの宗派、宗派というか、はいはい、うん、まあ、なんていうのかな、カルト教団。
あれ、マリア様の啓示を受けてカルト教団。
カルト教団に系統していくんですよ。
あ、おやおや？
でも一応そのフリスト派っていうのは、はい、まあ、あるんですけど、
うん、
フリスト派で、まあ、言い方悪いよ。ギリオッケーなんですけど、うん、そのスコプツィっていうのはそこから、さらにカルトの方向に進んだ、
あ、ギリオッケーのから派生したやばいところに
行って、
はい、
で、スコプツィとは、
はい、気になりますよ。はい、
一瞬だからカルト教団で、うん、この世の諸悪の根源は肉欲だというふうに言い出す。
はい。
で、虚勢することを主の教えとしてて、で、女性は乳房と小陰唇、陰核、
うん、
男性は睾丸とペニス。これを、なんていうの、切っちゃうんですね。
え、鉄門外承認みたいなことですか？
そういうことです。
もう、物をそのまま物理でもう除去しろと。
そういう世界観なんですね。
なるほど。
で、スコプツィを、まあ、検索とかすると、実際にその削除した人たちの、もうこう、亡くなってる写真っていうのが出てきて。
あれね、珍しいですよね。ウィキペディアに、ここを押すと出てくるから、見たくない人は気をつけて見てね。
最近、うん、ウィキ全部にそれ書いて、やばい写真に。
うん。やっぱちょっとそういう風になってきたんですね。
書くようになってきてます。
そっかそっか。うん、
あれよね。
うん。まあでも見れますね。
そう、見れるんですよ。
うん、
で、まあそれに系統していく。
はい。
で、その切除する儀式っていうのは、うんうん、独自のそのトランス状態っていうので行われて、
うん、
まあ、その歌とか踊り。
うん。
だから多分なんか言いながら、で、その時に多分、麻薬じゃないけど、
うん、
そういうのないと痛いから絶対
無理ですよ。アヤワスカ的なもの必要ですよね。
そう、アヤワスカとか、そのナトロンみたいなものとかで多分トリップして、うん、それでトランス状態になって、うん、まあ、切除っていうのをやるんですけど、うん、その時に、まあ、当然だから、鎮痛作用のある薬というか麻薬っていうのも使ったというふうに思うんですね、
私。さすがにね。
だから、ラスプーチンっていうのは後々出てきますけど、結構薬に詳しい男なんですよ。
ああ、結構ね。
うん。
うん、
そうなっていったんじゃないかなっていうふうに思う。
なるほど。伏線な感じがしてきた。
で、ちなみにですよ。
うん、
全員がだって虚勢とか否認したら、
うん、
子供がそもそもできないのでは。
確かに。
スコプツィの人って、
終わってしまう。
終わっちゃうじゃんっていうふうに思うんですけど、うん、結婚して子供を残した後に出家するパターンっていうのが多かった。だからさっきみたいな、感じですよね。
まさにやん。
まさに。
ラスプーチン。
ラスプーチンは全然虚勢してないんですけど。
あれ、お前はシーヒンの可能性。
スコプツィに系統して、好きに、系統、要は、うん、憧れて。
あ、ええやんって、ね。
ええやん、この世界観。
スコプツィみたいな、
ね。スコプツィの、世界観を踏襲した独自の宗教を、ラスプーチン。
待って。だいぶさ、でもさ、マリア様に最初さ、
うん、
こうね、こう、だって、啓示を受けたわけ
やん。そうそう。
で、なんかまあ、僧侶になるんやと思ったよ、うちは。でもさ、そっからカルト教団のエッセンスを取り入れたら、独自の。
そう、だからカルト教団のエッセンスを取り入れて独自にって、もうそれは、いわばカルトのカルトなんですよ。
うん、そうですね。うん、もう何も残ってへんと思う。
何も、ないですよね、元のやつがね。
うんうん、マリアさん、
携帯がね。
そのつもりじゃなかったんじゃないかな。
マリア、そんなつもりで言ったわけじゃないっていう。
ないと思うけど、まあ、 そこでね、まあ、でも、お薬の知識を手に入れて。
手に入れて、うん、で、まあ、さっきも言ったように、それって促進物の概念に似てるかなっていうのもあるんですけど、うんうん、で、ちなみにこの時のその、カイゾ、
はいはい、
スコップツイのカイゾっていう人は、うん、今話出てきますけど、うん、自分は暗殺されたピョートル3世であるっていうふうに言って、信者を増やしていくんですよね。もう嘘も嘘なんですよ。
うん。でもこういうパターンもよくあるよね。
そう。宗教、カルトによくあるね。うん、
カルトによくあるね。
そう。
うん。やっぱね、王族貴族の流れを組んでるっていうね。組んでる、
権威をね。
わかる。これ嘘って分かってもみんな結構ついてくるから面白いですね。
結構それでガンガン信者が増えて、
うんうん、
で、まあ見つかると即逮捕されてシベリア送りになったりするんで、もうダメなんですよ。だからスコプツイは。
もうダメダメ。
で、ラスプーチンもその関わりっていうのを隠してたんです。うんうん、
はいはいはいはい。
まあね、まあこの私はだから今も言ったように基本的に禁欲的で、
うん、
でラスプーチンも最初は禁欲生活というのを守ってたんですね。
あ、なるほど。
お酒も肉も取らない。
はいはい、そっか、切らんけどもね。
そう、
切らんけどもっていうね。う
ん、もちろんだから女ともそんな、
あ、そうか、
うん、そういうこともない。
なるほどなるほど。
で巡礼を続けて、
うん、
各地の修道院を回って、
うん、
でまあ寄付金を集めたりして、
うん、
教えを説きながらサンクトペテルブルクまで出てくるんです。
うん、まあ、でもその教えって ああいう教えなんやもんね。
まあ
禁欲はしてるけど。うん、切った方がいいよ。みんな。
そう。
切った方がいいからね。
過激派なね。
うん。
ちょっと過激な。
めちゃくちゃ怖い僧侶ですけどね。
で、折しもその頃。
はい。
1800年代後半。
うん、
まあ、から1900年代っていうのは世界的に、オカルトブームが来てるんですね。今もね、オカルトブーム来てますけど。
はい。
すごい身近な界隈で。
うんうんうん。
来てますけど、もう世界的に来てるんですよ。
はい。
で、その時に、広報さっき言った、ニコライ2世、
はいはい、
ニコ2世でね、の奥さんの皇后も、うん、それにハマっていくんです。
あ、結構オカルト好きやったんや。
オカルト好き。
うん、奥様が。
ウィジャボードってあるじゃん。
うん、
号令する。
あ、はいはいはい。
うん、そういう死ぬを呼び出すような板が、うんうん、そこに家が降りてくるみたいな。
は、
う、
い、ん。
そういうのとかにハマって、
あ、
号令会号令術
あ、結構本当に。
ロシアでは、
はいはい。
バンバン行われてて、日本でも私が好きに皆川博子先生とかが、あの時代とかのよく書いてるんですけど、高齢っていうのは本当にすごく流行った時代があって、
はいはい。
世界的にね。
うんうん、
で、そこでハマっていったアレクサンドラ皇后なんですけど、その時に、怪しい僧侶、
うん、
ラスプーチンと知り合うんですよ。
出会っちゃった。
出会っちゃった。で、ラスプーチンは、その治療っていう風に言って、で、病気併用の祈願とかっていうのもやってあげたんですね。
あ、そういうこともするんや。
もうだからラスプーチンは結構この時、うん、なんか山師的な感じじゃなくて、その多分ね、薬の知識があるから、
ああ、なるほど。
あと、なんで、眼力、
まあ、
眼力。
確かに。
全力力、
うん。雰囲気十分かもね。うん、
で、髪が長くて髭を蓄えてて、
確かに。
で、その寒いね、
うん、
ものすごい遠くから出てきた、だってシベリアですよ。
確かにミステリアスやし。
言ったっけ、シベリア出身って言いましたよね。
乾燥でね。
そう。
貧しい乾燥でね。
だって、シベリアって抑留とか、シベリア送りっていうような、シベリアに、もうすでに生まれた時からシベリアなんですよ。
うん、
怖いもんなしじゃないですか、この人。
確かにもう何にも怖くないかも。
だって、出発点からしてシベリアなんだもん。
それしかもあれですね、ミステリアスやし、そんなところから巡礼にみたいなね。
あ、じゃあ、逆に
確かに。
説得で、神秘的なもの好きだし。
ああ、めっちゃ神秘的ではある。
めっちゃわかんない。ね、神秘ではあるよね。
ああ、神秘
ではある。いろんな意味でね。
うん。
なので、まあ、すごいハマってしまって。で、その、皇太子。っていうのはちょっと病気だったんですね。
うん、ああ、そうね。血友病とか、ね。
血友病だったの、ね。血友病だったんですよ。
うん。
で、それが、アレクサンドラ皇后が、その皇太子と、まあ、面会するんですね。
うん。
アレクサンドラ皇后と皇太子とラスプーチンが面会をできるようになる。
はいはいはいはい、
で、面会をしたときに、これ治せますよと。
あら。
俺のは治せるよと。
おっと。
っていうふうに言うんです。
はい。
で、血流病ってのは血が、打ったり怪我したりすると止まらなくなったり、うっ血が止まらなくなったりする病気なんですけど、それを治すんですね。
なんですって？
発作が起こらなくなっていく。彼が祈ると、もう症状というのがどんどん回復していって、結果最終的に、まあ、何年かかかるんですけど、全く起こらなくなってしまうっていう。
なんと！これは、もう、やばいね。
で、もう皇帝一家は、まあ、その、聖なる男。我らの友って言って。
あら、聖なるはホーリーの方でいい？
ホーリーの方です。まあ、違って意味の聖なるではなく。
はいはい、ホーリーの方で。
ホーリーの方で。それでめちゃくちゃ信頼を置いて、
あら、
重要なポジションに、 つけるよ、内容になるというか。
あ、じゃあもう、生属性の回復魔法を使える、うん、めっちゃ強いやつパーティーに入ったみたいなね。
なんでもだから、そういう、そういった困ったことがあると全部相談する。
ああ。
神秘的なことがあれば、あるほど。
あらら、うん、もう、やばい、入り込み方やばない。
やばいやばい。で、これって、まあ、科学的に、かもしれないねって言われてるの、これ理由わかんないんですよ。うんうん、なんで治ったかっていうのは。
うんうん、
もしかしたら本当に、だから彼の、まあ、聖なる力かもしれないんですけど、ね
うんうん、
当時、用いられていたアスピリンっていうのの使用を禁止させてるんですね。うん、ラスプーチンが。
はい、
皇后に、アスピリンはちょっとやめた方がいいって、いうふうに言って、うん、で、アスピリンをやめることによって、で、あと他の、ノンストレス、規則正しい生活、っていうのをすることによって、まあ、徐々に改善していったんじゃないかっていう。
うんうんうん、
血友病もだって、そもそもが分かってないんですよね、
うん、
その、
うん。
どうしたらひどくなるとか、あれも結構その 難病っていうか、
うん、
何のせいでなるかも分かられてなかったし、
うん、
なんですよ。
そっか、当時はもうだから不治の病やったにもかかわらず。
そう、治ってしまうんですね。
確かに皇帝一家からすればね、彼の力でって思うよね。
もうすごく信頼して、
うん、
で、皇帝一家は、うん、まあ彼は皇帝一家の近くのアパートの、アパートっていうの、5部屋も、だから、一個の、だから、ね、
うん、
アパートの5部屋を全部ラスプーチンに貸し与えて、そこに、まあ、近くにいてと。
あ、
もう、私たちの信頼する聖なる男を近くにいてって。
すぐに来て、みたいな。
すぐに呼んだら来て。
ここに住んで、みたいな。
で、そこに住むことになるんです。
あら、まあ。
で、その、まあ、もちろんそのね、国元から、嫁とか、家族とかも全部呼び寄せて。
あ、あらら、そこは繋がってたんや
ろ。娘とかも全部呼んで。
繋がってたんや
ろ。バリバリ繋がって
た。あらあらあら。捨ててきたこと思ってましたけど。
全然、しかも、これを書いてるのが娘ですからね。この、こういう、
その話を、ね。
これを伝え残してるのは娘なんですけど。
え、そうです。お父さんからさ、久しぶりに連絡来たと思ったらさ、うん、俺ちょっと今皇帝のさ、家の近くに住むことになったから、ちょっと、お父さんおかしなったん違うと思ったら、ほんまやーって。
で、広い家、めっちゃあって。
怖
っ。っていう、だからすごいラッキーな。
うん、人生怖
っ。ただ、もちろん、でもその、家賃っていうのはちなみに全部王妃様と、あと信者たち。が払い続けるんですけど。
まあ、それは喜んで払ってくれるよね、きっとね。
あとは、まあ、こぼれ話。
うん、
ある時、森に、まあ、狩りに来ていた皇帝一家。
はい。
その時に、まあ、アレクセイの病気がまた悪化するんですね。
うんうん、あの、古代さんのね。
そう、
うん。
で、その時に、あの、ペテルブルクの、ラスプーチンはペテルブルクにいるんですよ。
はい。
そこに、まあ、助けを求めると、
うん、
まあ、手紙でね。小さな子が死ぬことはありません。小さな子だから皇太子。
ああ、はいはいはい。
しかし、私が治療するのを、侍従たちが許さないでしょうっていうふうに、言ってるんです、
うん。
で、やっぱりラスプーチンこんなだから、
うん、
その、侍従とか、割と周りには嫌われてるし、うさんくさがれてるんですよ。
ああ、でもまあ、そりゃそうよね。
そう。
まあ、そりゃそう思うよと思う。うちが嫌いでも、
ちょっとって
あいつさ、素性とか、やばないみたいな。あいつ読みかけもできひんしとかさ、
そう。
おかしいとは思うよね。
で、そういう風に書いた手紙が残ってたりとかするんですけど。まあだから信頼を重ねきて、
うん、
まあ我が物顔なんですよね。
ああ、なるほどね。しかもこう親友ポジやもんね。
そう。
何があったわけじゃなくてね。
うん、
だって皇太子直のね。
もう相談役ですよね。
確かにね、うん。いくらだって嫌いが文句言ってても、お、ラスポジよく来てくれたねみたいな感じになっちゃう、ね。
で、しかもあれなんですよ。汚い身なりで。
ああ。
布団入ってないような格好してて。
あ
で、そんなラスプーチンって、まあ、秘密警察の調べによると、
うん、
まあ、とにかく、みだらな生活をしてたらしいんですね。
みだらな生活、
うん、
え、家族も呼び寄せてとか言ってましたよね。
そうなんですよ。
禁欲してたって言ってた。
部屋がめっちゃひどいから、
うん、
あとはやっぱり遊びにも行くじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、まあ、秘密警察は、足を引っ張りたいから、
うん、ああ、そっか。
そう。
上げ足取ってね。
うん。だからこれがどこまで本当のことかっていうのは、後々結構、嘘でしたとか、デマでしたっていう話も出てるんですけど、それにしても、それを全部さっぴいても、
うん、
結構、陰頭というか、
あっとっとっと、
ご乱行が激しくて、
おやおや。
まあ、もう信者の女性をはべらせて、遊びたい放題。
あれ
そう、はべらせてるのはもうだって写真とか残っちゃってるから。
あ、ほんまのやつなんや。
そうそうそう。
あれなんか昔の雑誌の裏に書いてあった、お札をこう、なんか、のお風呂にこう、
そこまでできんじゃないけど、そこまでは直接的じゃないんですけど。
でも、はべらせて。
はべらせて、で、ラスプーチンが真ん中にいて、みたいな。
ああ、これあかんやつですね。
ちゃんと残っちゃってるし、
うん、
で、まあ、したい放題なんですね。
はい、はい。
で、まあ、ちょっと手の指とかが汚れたら、全部舐めて、綺麗に、女性に舐めて綺麗にさせるとか。
へ
え。だから、あれですよ、今で言うとこのハーレム。
あ、ハーレムね。はい、
で、自分の、局部がね。
はい。
これ、直接的に言ったら、 殺すぞって言われてるから、局部が33センチ
もおなるほど
あったらしいんですね。
はい。
で、巨根。
あ、うん。いわゆるね。
それをだからブンブンブンブン振り回して。あ、
ブンブンブンブン振り回して。
ブンブンブンブン振り回して。
はい。
で、まあ、女性信者とキスや入浴っていうのをしたり。
はあ。
そう。あと、ね、レストランで、まあ、女性歌手の前で、泥酔して、まあ、ご自慢のものを露出したり、
ビッグの方
を。ビッグの方を。
ああ、それは結構ご乱心ですね。
これでも、多分、4割は本当だと思う。
うん。なんかね、いくらね、その火のないところにじゃないけどね。
そうそう。って言ってるけど、なんとなく、写真とか見たら誤差しって思うから、
うんうん、
それなりには、うん、やってんなっていうのは、うん。
それなりにはやってる
って、うん。それなりにはやってると思う。
はいはいはい。
で、あとはその、まあ、皇后との、皇后ともぶっちゃけ、みたいな関係だったっていうふうに言われてるんですよ。
おっと。
だって皇后がものすごく頼って、一番最初に皇后がラスプーチンを、
確かにね。
皇后の言うことなら、あ、皇后は違う、ラスプーチンの言うことはもう何でも聞くような状態になってるから、はい、もう洗脳みたいな感じになっちゃってるから、
はいはい、
なんですよ。だからそれとのみたいな関係なんかが、うん、よくあるゴシップの風刺画、
はい、
とかに書かれるようにもなっちゃうんですね。
ああ、もう、リアルなね。
そう。
二次創作がね。
二次創作ができてきちゃう、
はいはい。生物系のね。
エロいやつがね。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、これはでも、それを言われるぐらいのそれなりのそれなりがありそうっていうことですもんね。
そう。だからもう4割、いやー、6割は。
ああ、
うん。で、その司教たちっていうのは、
はい、
不道徳者、異端者、あとエロトマニア。
エロトマニア。
すごい、なんか久しぶりに、ねの昭和のエロトピアとかみたいなさ。
うん、すごいですね。
エロトマニアなどと呼ばれるようになったんですね、彼は。
だいぶすごい、そういう二つなんしかないと。
うん。で、当時のその首相たちは、もうラスプーチンに、首都から出てってください。人から出てった方がいいですよって。っていうふうに、言ってるんですけど、うん、皇帝がそれを拒むんです。
ああ、むずいわ。
皇帝はやっぱりだって、ね、奥さんが信頼を置いてる男だし。
まあ、そうやな。しかも息子の恩もあるしね。
そう。当時、ちなみに、ロシアっていうのは、ドゥーマって呼ばれる貴族議員の制度だったんですけど、うんうん、この議会でも、まあ、ラスプーチンの行動っていうのが問題視されていて。ま
あ、そう思うよね。
で、ちょっと、あいつどうにかしろっていうふうに言われてるんですけど、うんうんうんうん、やっぱりニコライ2世はこれを否定して、
うん、
で、それで議会は直接ニコライ2世が運営する形に、ニコライが強い権限を持つような形に変わっていく。だから、ますます独裁的になっていく。
もう無理ですね。うん、あれでもね、か会社のさ、会長みたいなさ、
そう。
人がもうめっちゃ親友を会社の中に招き入れまくってるけど、
う
ん、そいつはめちゃめちゃやばいやつで、
そう
実際に職務に当たってる、あのね、そのちゃんと仕事してる方の、実務の方の専務とかは、うん、あいつらめっちゃ毎日入ってくるみたいな。
金勝手にすごい使ってくる、横領もするみたいな。
うん、ね、しかもなんかその辺の女の人たちをこう、あれしてあれしてみたいな、治安悪いみたいなね。
これ経費でつけとけって言うみたいな。
地獄のやつ。でも会長、もうおやめください、ご勘弁くださいって言って、何を言うわ、親友だぞみたいな。
そうって言いながら、この壺とかもう買っちゃってみたいな。ここにある絵画と壺はどこでみたいなことですよ。今で言えばね、
うん。これはいかんですわ。
これはいかんですよ。
これはみんな、このなんか政治家の人たちになんかちょっと同情するね。
うん。だから、ちょっとロシア帝国がさ、どうなったかって多分、崩壊するじゃないですか。
うん、
なんとなくこの、なぜかっていう兆しがわかるよね、
うん。なんかもう分かってきたね。なんかちょっとうち今さ、こう何、議会の人たちの気持ちになったけど、うん、ちょっとね、なんか、ごめんけどね、その、なんか、皇帝の、への信頼感とか、皇帝のために頑張ろうって気もちょっとなくなって
きた。失せてくるよね。
うん、だいぶ。
ただ、まあ、その、ますますね、ラスプーチンの意見を重視するようになっていくんですけど、うん
はい、
実はもうこういう話とか、レストランの試験っていうのは、さっきも言ったように、ラスプーチンの評判を落としたい、
うんうんうん、
熱動であったかもしれなくして、で、後にその暗殺未遂事件っていうのが起こるんですけど、うん、こんなことばっかりあるから、
うん、
でも、それがあった時までは、少なくとも、お酒を一切飲まない人だったって。っていうふうに娘は言ってるし、
うん、
確かにこのぐらいの時期ってお酒を飲んでるような感じのあれはないんですよね。
ああ、なるほどね。うん、そっか、やっぱちょっと盛られてるんや。
そう。じゃあ、
うん、
いつラスプーチンが変わったのか。
お、確かに。
そうなんですよ。1914年、
はい、
自宅にいるところを襲われて、
うん、
お腹を刺されるんですよ、
ね。お、やばいやばいやばい。
うん、これを指示したのは、反ラスプーチン派、実行犯のオキーニャは、
うん、
その後異常者っていうふうになって、病院にぶち込まれて、話が終わるんですね。
おやおや。
これってロシアとかではよくあることなんですけど、
うんうんうんうん、
結局暗殺に失敗して、暗殺した人間が、
うん、
まあ、やばいじゃないですか。
そうね。
だから、多分、 精神異常者ということにして粛清されて、病院に送りになって、永遠に隠蔽されて、でもラスプーチンに反対する人っていうのは誰もいなくなったっていう、恐ろしや、恐ろしやな話なんですけど。まさに
恐ろしやエピソード、恐ろしやらしいエピソードですね。
うん、そう。
その政権をひっくり返す逆転ができるか、それか失敗すればもうなかったものに、
うん、消されるっ
ていう。消しゴムで消されてしまうかね。う
ん、でも殺しちゃうと、あれだから、かなり監視しつつ、ぶち込むけど、手が届くところには置いとくっていう異常者としてね。
うん、
っていうロシアの闇。
彼は入院が必要だ。連れて行け。
ガラガラガラっていう。まあでも、この事件以降、うん、まあラスプーチンっていうのは外出を恐れるようになるんですね。
まあそれはそうよ。
そうよね、刺されてんだから。
お腹刺されたらもう嫌になるよね、怖いしね。
で、お酒も飲むようにな
る。ああ、そこで解禁してんですね。
怖いってなったんでしょ。
うん、確かにね。
で、まあ彼の娘によれば、うん、それ以降人格が一変して、
なるほど。
で、思考、うん、なんて、食べたいものとか飲みたいものっていうのもガラッと変わっちゃってみたいなんですね。
おやおや。
だからそういうのってあるん、でも、時々聞きますよね。うんうん、頭打ったら、
確かにね。
どうなったとか。う
ん、まあでも、お腹刺されて結構劇的ですからね。
うん、うん。
ねそれはちょっとなんか、いろいろ、ね
一切、なんか、酒とか飲まない人だったのが、うん、まあ、酒と色とに。
ああ。
でも、なんか、すごい危機感を感じると人間ってその性に対する生きることと、あと性欲の性の方に対する本能っていうのが強くなるから。
子孫を残さないとみたいなね。
そう。
死ぬ前にみたいなとこありますよね。
っていうやつなのかなとも思うし、あとまあちょっと戦争、ちょっと真面目な話するけど、戦争にラスプーチンっていうのは関わってるんですね。で、真面目な側面なんですけど、バルカン戦争っていうのが起こって、で、第一次世界大戦が始まると、ラスプーチンは全力で戦争を回避しようとしてるんですよ。
ほー、そういう人だったんですね。うん、
この人って基本的に、多分だから享楽的だったりとか、呪術的だったりするんだけど、争いを自ら好んで扇動するようなタイプでは全然なくて、だから、基本的に平和主義者で、戦争が始まれば、ロマノフ家とロシアの君主制っていうのは崩壊してしまうっていうふうに。だからそうすればもう自分もダメじゃないですか。
そりゃそう。
立ち位置がなくなっちゃうから。だから絶対お願いだから戦争にしないでください。っていうふうに言ってるんですけど、でもまあ開戦してしまう。戦争が起きてしまう。で、まあ、長期化し出すんですね。そうすると国内の物価っていうのが高騰して、まあ食糧難が起き始めるんですね。で、その時に、皇后はドイツ出身なんですよ。
はいはいはいはい、うん、そうでしたね。
うん、まあ、いらないよね、でも皇后の。
まあ、いとも
生い立ちとか。
そうですね、まあ、いろいろね、大きなね、関わりがあってね、いろいろあるんですよね、あの辺ね。
ドイツ、だからもうドイツ出身なんですよ、はいはいはい、皇后は。
はい。
に、国民の目が向き始めるんですね、非難の目が。
あ、そうね、うん。
あいつ、よそ者のあいつがいて、で、ほら、ね、ドイツって戦争になってるし。
ああ、そうですね、う
ん。で、そのニコライが、ニコライもやっぱり、出兵、一緒に出兵しちゃうんで、
はいはいはい、
そうすると、残された皇后に対する非難の目っていうのが、すごくより強くなってしまう。
ああ、どんどんなんかちょっと厳しくなってきましたね、いろいろ。
で、その、皇帝の、旦那が出兵しちゃって、頼る人が誰もいないから皇后、よりラスプーチンに頼るようになっていくんですよ。
あかん感じになってきた。
うん、で、傀儡で、皇后はラスプーチンの傀儡になっているとか、ラスプーチンが生きている限り、ロシアは勝利できないっていうような、そういう演説とかが、まあ、起こる、街とかで起こるようになって、で、まあ、クーデター
。ああ
。クーデター計画っていうのが持ち上がるんですね。
どんどんその加速していくよね、そういうのってね、一回そういう話出てきたら。
で、なんとかね、血を見るのは避けたいじゃないですか。
そう、なんとかね。
しかも一応主要人物だし。
大ごとにはしたくないね。
だから、皇后と深い中でも、政治に関与してたラスプーチンでも、政治家でね、手を引くならば、大金と屋敷と護衛を与えるから、出てってくださいと。
はい。
みたいな警告があったんですけど、
はい、
皇后が握り潰すんですよ。
あ、そっちか。
そっち。むしろそっち。
そっちでしたか。いや、うちも今さ、あ、もしかしたら、それはさすがにラスプーチンにとってもね、やっぱ良くないことやから、飲むんかなと思ったら、そっちね。
そっち。私が飲むわけないでしょ、と。
それ。
私はあの人がいてくれなきゃ困るんだから
と。いや、それ、あの人まで失うわけにはいかないってなるよね。
それな、っていう。
ああ。
それな、なんですよ。
なるほどね。
で、その頃のラスプーチン。
はい。
どうしたかっていうと。
はい。
もう、年内に俺は死んじゃうかも。弱気になっちゃって。
だいぶ。
年内に俺死んじゃうかも。っていうふうに口走って。
あんなに享楽的に過ごしてたのに。
で、引きこもって。
はい。
で、自身の預金口座っていうのを娘のマリアに移したりとかして。
うん、結構物理をちゃんとするね。
いろいろ。
生前贈与をしてね。
そうそうそう、生前
贈与。お父さんな。そうそうそう。もしかしたらちょっとなら年内に死んでしまうかもしれんからな。
っていうようなことを言い出すんですね。
はい。
まあでもこれは、うん、本当に予言みたいな感じで、俺は死ぬかもみたいな。
そうか、そういえばそうでした。
自分の、ね、実はこの人、一応シャーマンだから、ね。
忘れてましたけど。
一応、うさんくさいけど。
うん、確かに確かに。うん、そうかそうか。娘を、私はもう今年来年死ぬみたいな。
そんな感じ、そんな感じ。
あ、そっち
だ、うん。そっちの口調で想像してください。
はいはい、うん、そうですね。そっち、そっち。
引きこもっていたラスプーチンなんですけど、うん、大貴族の、フェリックス・ユスポフっていうのが、うんうん、自分の奥さんに会わせるぞっていうふうに言って誘うんですね、
うんうん。
この奥さんっていうのは当時めちゃめちゃ美人で有名で。
あ、う、あ、ん、ラスプーチンお前。
そう、ラスプーチンはもうずっと引きこもり生活を続けてるんですけど、あの美人と面会できるんだってなって、まあ、のこのこ。
何アマテラス大神のあれみたいなこと。そうそう、
岩戸みたいな。
あのね。こう、可愛い女の子で誘い出すみたいな。
そう、踊りとね。
踊りと一緒に、
ね。急に巨乳とね。うん、
ね、のこのこ来たと。
そう、そうしたら、まあ、のこのこ来るんですね。
はい。
で、まあ、そこには、その、ユスポフと友人たち。はい。っていうのがいて、
うん。
で、ユスポフは、もう、生産カリを持った、プチフルール、あるじゃないですか。
はいはいはい。
お菓子。
お菓子ね、可愛いやつね。
それと紅茶を、ラスプーチンに用意するんです。
あ、なんかもう、あれですね、真正面からもう行きますね。
もう、だから、殺害殺害
なんか、ローマ字でね。
そう、殺害しようと思うんですけど、彼は、その食事を食べても、何の反応もなくて。
え、食べたんや。
食べた食べた。
普通に？
結構、その政治の話とか、うん、面白おかしくトークしながら全部食べちゃうんですよ。
いらっしゃい、この度は。ほら、まずね、紅茶と。
ありがとう。
ありがとう、美味しいね。
ところでロシアはね、と。
あれ？
いいな。え、死なないし、
あれ？
反応ないし、で、談笑を続けるんですね。
おや。
で、その後、まあ、もちろんお酒も飲むようになってるんで、
あ、そうね。
泥酔するんですよ、ラスプーチン。
はい。
で、そのラスプーチンが泥酔した時に、うん、背後からピストルを2発発砲。もう、物理で。
そうか、もうそっちも用意してるよね。
そうそう。
それはそう。
もう全員屋敷も実は囲んでるんですよ。
あ、そうか、もうそういう作戦だから、ね。
すごい人数、作戦だから、
うんうんうん。
で、2発背中に撃って。
はい、もう死んだわ、これは。
うん。でも、ラスプーチンは、銃弾はラスプーチンのね、心臓と肺を貫通して、
え？
で、彼は床に倒れ込んだんですよ。
死んだよ。
でも、ラスプーチンは死なないんですよ。
え？
起き上がって、目を開くと、己の危機を知ったっていうふうに。口走って喋れるんですよ、まだ。
怖い怖い怖い怖い。
で、行って、で、ユスポフ大パニック。
もううちユスポフやったらもうやばいよ、ね。
で、俺、ラスプーチンに殺されちゃうから、生きてるし、みたいな。
生きてるし、
ね。で、ダッシュで逃げるんですね。ユスポフは。
怖くなっちゃったね。
で、ダッシュで逃げてる騒ぎを聞きつけた仲間の貴族が、4発目、うん。4発目を撃ち込むんですね、ラスプーチン。
あ、もう、マジの殺害やね。
マジの。でも起き上がるラスプーチン。
やばいよ。
でも起きてくるんですよ。で、最終的にわーってなって、
うんうん、
靴で右目を殴って、さらに拳銃を額に突きつけて、頭をバッバッバッバッ撃って、そうするとやっと絶命したんですね。この死なない男は。
いやいやいや、これはいかんよ。
これはもうだから大恐怖でしょうね。
大恐怖ですね。熊？
でも、ロシアの熊だよね。
うん、熊でしょ？
シベリアの熊、シベリアの冬眠してた熊だ。
そうですね。
これは。
うん。
うん。
うわぁ。
で、まあ、死後。
はい。
彼は、死体はね、凍った川に投げ捨てられて、
うん。
まあ、実行犯がでも、ロシア有数の大貴族のユスポフとか、
そうでした。
そうなんですよ。で、皇族のドミトリー大公だったため、
うん、
警察は満足な捜査すら行わせてもらわさなかったっていう。
そりゃそうっすよね。だってユスポフに、昨日ラスプーチを招いたと、うん、なんだ君は帰りたまえみたいなね。
そう、なんだねってなるから。
そりゃそうよ。
で、そこの場所にすら、調査もできないで、
うん、
ユスポフに拒否されて、
うん、
殺害現場であるモイカ宮殿というのにすら入ることができなかったっていう、なんですよね。うん、ロマノフ王朝はだからご存知の通り、
はい、
その後に滅亡して、
ね、
皇族一家っていうのは殺害されたんですけど、
はい、悲惨な最後ですね、ロマノフ朝。
これがね、まあなんでロマノフ朝がこういう最終ぐちゃぐちゃになるかっていうのはなんとなく分かったでしょ。
うん、なんかやっぱりそこの瓦解に至るまでに、うん、だいぶガタピシ、ね、日々入りまくってましたね。
やっぱね、ラスプーチンみたいな男が介入できるような隙がある時点でもう王朝はやばいんですよ。
う
ん
う
ん、
まあそれはそう、確かにこう、うん、なんかどこの馬の骨とも分からんようなやつを突然取り入れるような隙があって、さらにね、親友だよとか言って、それを、その、抑止できない。
そう。
ね、抑止できない部下たちっていうところも含めて、
もうちょっとひびが入ってるっていう。
確かにね。
で、ラスプーチンは、その後、うん、ラスプーチンの娘さっき生きてるって言ったじゃないですか。
はいはい。
娘は亡命。亡命したんですね。
やばいよ。だってそりゃそうよ、も
う、ね。そう、だってお父さんめった打ちになってるから。お父さん川に沈められてるし。
しかもお父さんから前にね、私は今年に死ぬって言われてね。
やっぱ死んだ。
死んだ。
怖い怖い怖い。で、サーカスとかショーなんかの仕事について。でも向いてそうだよね。
向いてそう。
ね。
確かに。
だって人を魅了するのをね、見ててわかるだろうし、うん、お父さん、眼力で。
確かに。
で、多分ラスプーチンの娘だったら美人。
ああ、わかります。
で、年取った時の写真しか見たことないから、わかんないですけど、うんうん、まあまあ、なんかそのショーとかの派手な格好した写真が残ってるんですけど、そんな仕事についてて、うん、で、まあ、ちなみにラスプーチンっていろんな作品のモデルになってて、うん、人生だとこれだけなんですけど、うん、だから怪奇的だから、非常にそのモチーフとしていろんなのに映画とか、小説に取り上げられて、
う
ん、
そう、ね。
そう。だから最近だとキングスマンとか、取り上げられてて、
うん、
で、まあ、考察というか、締めとしてですけど、はいはい、まあ、いろんな外的要因はあるにせよ、うん、そのシベリアの片田舎から登り詰めてきた手腕と、うん、あと演説とか話のうまさの説得力っていうのは、そのスコプツィの秘技とか、うん、その時代に身につけた人心把握術、うん、だからある種のトークしながら目を見て相手を洗脳するようなロシアだからね、
うん
うん、そういったものっていうのに長けてたんじゃないかって。で、これ私思うんですけど、うん、主に変性意識状態っていうのを利用して、
うん、
で、これである種信者を催眠とかトランスのような状態にして、自分の意のままにする。
うん、
その変性意識状態っていうのは、まあ、なんていうのか、朝原昌光とかが、
はいはいはい、
よくあの、説法の時とかに、あ、多分それをね、うん、そういう状態にさせてたんじゃないかって、
うん、
この、寝てるわけじゃないけど、意識がトランスじゃ、ちょっと落ちてるような意識の状態。
はいはい、
うん。すんなりだから言葉が入ってきやすいようなちょっと変わってる、
うんうん、
まあ検索してみてください変性意識
で、ね、はいはいはい、
っていうようなのを利用してでかつまあこれによってハーレムを作りやすいハーレム状態っていうのを作りやすい状態にしてたんではないかなと、
うん、
あとはその修行の一環でまあ毒物っていうのに耐性があったから
そうあまりに効かなさすぎますよ
だからあのプチフール、
うん、生産カリ
そうそう生産カリって
プチフール生産カリを添えてとね、うん、ロシアのね美味しいお紅茶かっこ生産カリ
ですね
それは
でも全然効かないので、うん、あの促進物の話また出してあれ恐縮なんですけど、うんうん、ちょっとずつ漆を飲んでるのとか一緒で、
うんうん、
何かをちょっとずつ毒物を体に取り入れると、うんうん、耐性ができてくるから、
うんうんうん、ね昔の忍者みたいなねその毒を少しずつ飲めばその毒が効かなくなるようなね、うん、形でね
なのでラスプーチンはまあそういったおかげで、うんまあ、不死身の男になってたんではないか。
うん。確かに、だいぶその、死ににくかったっていう可能性はめっちゃありますよね。うん、フィジカルがそもそも、めちゃめちゃ乾燥っていうかね、シベリアから生まれて強い。
最初の時点から恵まれてるんですよね。うん、恵まれてるというか、
うん、まあですね、フィジカル激強なのにも関わらず、それがまだ修行を重ねて、対毒性を持った。
あの、完璧な、ソルジャーに、
うん。ソルジャーですね。
うん、にしても、まあ、女好きなのは事実。
うん。
うん。で、まあ、一説によると男とも関係したとも言われて
あ
もう、ね、まあしてるでしょうね。う
ん、まあ向かうところ敵らしいでしょうね。うん、
で、その33センチ。
はいはい。
気になるじゃないですか。
例のね。
はい、その今日のキーワード33センチなんだ、あったというラスプーチンのその局部がオークションで落札されて、で、実はナマコだったっていうふうに言われてる説があったんですけど、どうやらナマコでもなくて、
俺、
牛か馬の局部らしい、
はい。あ、なるほど
ね。でも、わかんないんですよ。現在はそのサンクトペテルブルグの博物館にあるんですけど、
はい、
もしかしたらだから、まあ、本当ね、のご自身。
もしかしてね。
の33センチかもしれないし、
うんうん、
っていう。
でもあれね、死体寒い釜に投げ捨てられて、
うん、
で、まあわかんないですけどね。わかんないですけれども、それはまあ拾われました。うんこれがあのビッグかみたいな。
取っておこう。でもなんか、ロシアって結構その、局部を、記念に取っておくみたいな。
記念
なんかそういうのを、取っておく兵器みたいなのがあるみたいよ。
えどういうアニバーサリーでしょう
なんか、うん。あの、やっぱり、土着っていうかプリミティブな。
ああ、なるほど。
感じだから。
はいはいはい。
なんか、銀河信仰とかもあるのかなわかんないけど。
ああ、もう確かに。まあでも考えてみたら、そのね、ヘレニズムとかのところからもね、うん、なんかその、やっぱりね、牛とかその鹿の角とかはね、やっぱり結局局部の象徴やったりもするから。
あとはあれなんじゃん。よくほら、日本とかもさ、うん、殺した人の骸骨とかをさ、
うん、
あと星首とかをさ、
あ、まあね。
部族の、そういう、戦利品として、持って帰る文化みたいな、
うん。はいはい。まあ確かに、魂の居所がどこかみたいな考え方にもよる。うん、そうそう局部ってこと
だ、ラスプーチンはでも、魂の居所が局部じゃん。
ああ、なるほどね。
だって、そこ、 だけで、ハーレムを作って、のし上がったんですよ。で、ラスプーチンを考えるときに、うんうん、彼がロシア人だっていうところにまず注目しないと、その行動の整合性とかが取れないんですね。うんうん、
確かに確かに。
で、あと、そのやっぱシベリアの土着の精神性、
うんうん、
なんかステックに神に祈る一方で、その足で、娼婦を買いに行ってたっていうような話もあって、はい
は
い、
うんうん、
これで、現代でいるんですよね、そういう人がね。
あれ？
ハーレムを作って、
はい、
で、まあ、山にこもって、周りに信者の、
あれ？
女性をはべらせて、
あれ？確かに、うん。それなんかもう今。
いますよね、今。
ね、今その。ね、今なんかアキネーターみたいな気持ちだった。
うん、
その人は、あの背が高い？
背が、イエス。
その人は元モデル？
イエス。
山で女性3人と暮らしていた？
イエス。
あれ？その人は？
しかも、あれですよ。
ね、そうね、うん、そんなニュースありましたね、
ありましたよね、うん。名前言ったらあれですけど、ね。けど
確かに
ね、
も
ちょっと。元女優のね、うん、あの人の元旦那さんですよね。
うん、はい、うん。なんか話してましたもんね、ちょうどね。なんか
そうなんです、
ね。時代が違えば豪傑やったやろ
う
と。
そう、あの人は時代が違えば多分、のし上がって、戦国時代なら多分ね、うん、
だいぶ
すごい。
うん。
あとはだから、帝政ロシアの後のね。
そうですね。とかね、モンゴルとかね。
モンゴルとかね。
うん。その時代に生まれていればね、相当な豪傑やったかもしれません。
よかったんでしょうけどね。
確かに。
ちょっとタイム、今、ちょうどタイムにことになって
。確かにね、うん。令和じゃなかったらまたね、ちょっと違ったかもしれませんからね。
う
ん、
確かに。
それやっぱり、ね、まあそれ極部なんですかね。それやっぱ極部の話なんですかね。
あれは、だからやっぱ極部なんじゃないですかね。
そう、魂の宿ってる部分がって話かもしれないですね。
だから、まあ、人のね、魂は極部に宿る。
お、
これの場合いいこと言いましたよ。
どういうまとめ方確かにね。まあでもラスプーチンの、あれのラスプーチンのね、あの、今更ですけど、極部のホルマリン漬けというものが現存するというね。
そう、だからさっき言ったサンクトペテルブルグにホルマリン漬けが展示されてる。
会えます。
うん、会えます。
会いに行けます。
今会いに行ける。
今会いに行ける。
もう即身仏に会いに行くの、とうとうやめても極部に会いに行こうとしてるからね。
ね、確かに。でも今会いに行ける極部っていうと、
いや、おかしいおかしい。今会いに行ける極部。極部、これ人みたいになっちゃってるから。
で言うとね、うん、すごいことですよね。
すごいことですよ、これは。
ね、
う
ん、これは。もしね、ちょっとロシアに行かれる予定の方はね。
ね、ぜひサンクトペテルブルグに、他にも行くとこいっぱいあるだろう、ロシア行くの。
それ見に行く。
それ見に。そこだけで移動距離がさ、きっとさ、なんか、
めちゃくちゃ大変、
ね、消費しちゃうだろうから、大事な予定をね。
そうですね。うん、でも、そうそう見れるもんじゃないですかね、今ね。
写真で、なんかね、インターネットとかに。
あ、そうですね。
瓶に入ってるやつが。
スコプチもね、ちょっと、
スコプチ
も、
ね、
あの、気になる方はね、
それも調べてみて。
そう。まあ、でもやっぱね、その文化的な背景とかってほんまに大事ですね。
そうなんですよね。うん、
これは必要ですね。
だから、うん、まあ、その、この時代だから、うん、でもこの時代でもアウトだったんだけど、
まあもう完全にね、この皆さんのこのね、あの、こう、同様の、
周りの人たちの、
見るにね、
そう、アウトだったんだけど、だからまあ、戦国時代だったら、まあ、東出くんも多分、あ、言っちゃった。なんか、すごいね、豪傑でね、うん、まあ、はいはい、たくさんのね、子孫繁栄をね、うん、っていう感じだけども、これ、だ1800年代とか、1900年初頭の話なんで、うん、これはアウトなんですよ。
う
ん、
確かにね、うん、生まれるのが遅くすぎる。
ラスプーチンもアウトって話ですよ。
ラスプーチンでさえアウトですからね。
だから、遅れてやってきた豪傑。
ああ、確かにね。うん、
だから、ラスプーチンのことを考えるとき、あなたも、あの、青い目に見入れられてるのかもしれないですよ。
お。音がよろしい。
全部台本みたいな。ほんと台本ないとできないね、この女ね。
めっちゃいい名言みたいになりましたよ。
そう。じゃあ、そういったわけでね。
はい。
どういったわけかわかんない
けど。はい、そういったわけです。
はい。
はい。
今回は、ラスプーチン。
はい。
ラスプーチンチン。
お、じゃあ、
じゃあ皆さん、
じゃあ、
ここ切るかも。あの、自分で言ってて、おっさんすぎるだろ。
じゃあ、ビッグということでね。
ビッグっていうことで。
ビッグということでね。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。